スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。るろうに剣心で好きなセリフは、拙者はるろうにまた流れるでござるよです。 MC 本松でございます。よろしくお願いいたします。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。いやー、このタイミングでね、るろうに剣心の話をするっていうね、はい、まあまあ別にいいですわまあ一応全巻持ってるんで一応話そうかなと思ってはい、でもそんな感じで、まあ松木先生逮捕ということでね、逮捕されたのかな、書類送検、いやちょっと全然ニュース追っかけてないんであれですけども、まあまあそれはさておいて、とうとう僕の iPhone がですね、iPhone 8 Plus になりました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあこれといってニュースはないんですけども、でかいね、プラスでかい、かなり、かなりでかくてね、契約するときにもね、なんかね、 iPad がね0円ですよって言ってね、 iPad まで手に入れちゃってね、まだ電源すら入れてないというね状況なんですけども、うん、そんな感じですわ。はい、でまあなかなかこう iPhone の設定で擦ったもんだしながらね、今日に至るわけですけども、まあね、なかなかこう年末にかけてこうお金がかかる時期だなというのを、しみじみ思うわけなんですけども、まあやっぱなんか新鮮ですね、携帯電話に変わるっていうのがなかなかこう、で結構 iPhone とか、まあ、携帯を変えると付属品を買わなきゃいけない時代じゃないですか。昔で言ったらなんかストラップとかね、なんかアンテナ変える人もいたと思うし、今なんかもうアンテナ刺さってる携帯電話なんてものすごく古めかしい商品になってるのかなと思いますけども、はい。だからまあ今でいうスマホだとスマホカバーですよね。手帳型の人もいれば、シリコンカバーみたいなのとかハードケースとかいろいろありますけども。まあ僕はもうとにかく何でもよかったんで、適当なね、やつを買って。で、保護フィルムみたいなのもね、今もうマストアイテムになってますよね。だからそれもね、こうお店でつけてもらって。はい。まあそんな中ですね、こう新潟県この三条市でもとうとう積雪、ということでタイヤ交換も、無事済ませて、はい、もうこの雪道も大丈夫かなと思うんですけども、関西方面の方はもうね、タイヤ交換するなんてことはもう微塵も感じないんじゃないですかね。はい、スタッドレスタイヤとかって何っていうぐらいだと思うんですけども、はいはいはい。まあまあそれでね、こうまあそんな中と言いますか、ちょっと話を本題に戻そうかなとか、戻そうかなっていうか最初から入ってないんですけど、ちょっとこの最近こううちの会社仕事の話で言えば、結構人が出入りが激しくて辞めちゃったり入ってきたりの繰り返しでですね、まあ最近入ってきた人とこうおしゃべりする中で、やっぱ私本町はですね、結構しゃべくっちょなわけですよ、おしゃべりなわけで、はい。で、おしゃべりで、こう結構物静かな方なんですけども、よく喋りますね、なんていう話になって。で、いつぐらいからこんな性格になったかなと思うと、実はちょっと結構分岐点というかターニングポイントみたいなのがありまして、リスナーの方に、一言断っておくことがあるとすれば、こんなおしゃべりなのは、実は、生まれつきでも何でもなくって、結構ほんと大人になってからなんですよ。はい。引っ込み思案とまではいかないですけど、ほんと心許せる人にしか喋らないというか、話しかけられたら話し返すぐらいの、感じだったんですよ。小学校、中学校。中学校の頃はまあまあ、結構、周りのね、仲間にも囲まれて、いい時代を過ごしてたっていうのもあるんですけど、こんなね、もう人見知りというか、そういうのもあんまり感じないように、こう、初対面の人でもぐいぐい喋っていけるってなったのは、実はこう、 20歳ぐらいの時に専門学校時代、まあ僕の暗黒時代ではもうあるんですけど、アルバイトを始めたのがきっかけなんですよ。はい。今現在もラーメン屋さんでアルバイトをしてるんですけど、まあ新潟のチェーン店で。で、そのチェーン店の僕の住む町のラーメン屋さんに10年前、まあ約10年前ですね、専門学校19、20歳ぐらいの時に、バイトを始めたのがきっかけなんですよ。で、やっぱこの、結構ね、こう、サッカーはやってるにしても全然こう、社会ですよね、要は。学生じゃなくてもアルバイト、まあ学生ではあるんですけど、学校じゃなくて本当の社会に出たのが一発目の感じですよね。お金を稼ぐっていう意味で。だから、こう、アルバイトして、まあラーメン屋さんですから、まあいらっしゃいませとか、ね、こういろんな掛け声とかね、あったり、こう、大人とのやりとりですよね。もろ。もろ大人とのやりとりがとても苦手でですね。まあ声も出ないし、もうなんか、アルバイト史上初めて倉庫で声出しの練習させられるぐらいな感じだったんですけど、まあ、後日談ではあるんですけども、その当時の店長さんがですね、僕とおしゃべりしてるときに、実は本マッチ、首候補だったんだと。で、この本マッチっていうこのあだ名も初めてこのアルバイトをしたときについた、あだ名というか、のが本マッチなんですけど、はい。僕の唯一のあだ名が本町なんですけど、その店長さんが首候補だったんだっていうのがあって、で、当時一緒にアルバイトしてた大学生の先輩がいたわけですよ。まあ、愉快な人で、はい、高橋さんって言うんですけど、もう実名で、まあ、高橋さんって言うんですけど、その高橋さんがですね、どうせじゃあ首にするんだったら、本町のことをもういじくり倒して、辞めさせていいかみたいなことが店長との、店長と高橋さんのやりとりであったみたいで、はい。で、その高橋さんがね、僕をガンガンいじってくるわけですよ。はい。そこでその高橋さんはミスりましたね。はい。僕のいじり方が、僕にドハマりしてですね、めちゃくちゃ僕は高橋さんが大好きになってですね。まあ、主なネタはダウンタウンのごっつええ感じの、話をガンガン振ってくるわけですよ。で、結構僕も対応できちゃって、すごく、そのアルバイトに行くのがずっと苦で苦で、まあ、辞めるつもりはなかったんですけど、まあまあ、仕事も慣れないし、こう、褒められることもなくて怒られることの方がやっぱり多くて、でもそんな中でその高橋さんが、ごっつえ感じをネタに僕をガンガンいじってくることで、ものすごいバイト行くのが楽しくなって、逆にこう高橋さんがバイトに入ってない日は僕がちょっとシュンとしちゃうような状況だったんですけど、まあ、その高橋さんに、なんか僕がよく表現するのはこう、僕は心を閉ざしてたんじゃなくて、もう勝手に高橋さんが土足で上がり込んで、僕の心をこじ開けたという風な表現をしてて、だからなんかその高橋さんにこう出会ったっていうのが僕にとってのかなりのターニングポイントになってるかなとは思うんですけどもね。で、そういうのも含めて僕の持論なんですけど、まあ本当31年しか生きてない僕の持論なんて聞いたところでリスナーの方はどうかとは思うんですけど、僕人生は出会った人で決まると思ってて、はい。まあ、古くは、中学校の時のサッカー部の顧問の先生とか、中学時代通ってた塾の先生とか、まあね、思い正せば本当に、僕にはお姉ちゃんがいますし、兄貴もいますし、まあ、そういう巡り合わせもあったし、で、学生時代はね、友達もね、いい友達がいっぱいいて、っていうそういう、なんか、人、いい大人とか、いい、人に出会ってきた連続が結構あったかなと思って、はい。だから人生は出会った人で決まるんじゃないかなって思って生活してると、なんかこう、なんか、人との関わりを避けないようになってくるのかなと思って、もちろんこう、関わりを持った中で、この人は本当無理だなみたいなものは結構、あったりもしますけど、そこをなんとかね、こう、 うん、やっていけたらなと思いますし、こう専門学校の頃、いや僕の暗黒時代、もういつやめよういつやめようってなってる、なんかこうバイト行く時とかサッカーする時はいいんですけど、学校行く時もね、こう唯一男の子の友達で、こうよく帰り道ね話してて、で当時の彼女を紹介したのは僕で、無事ねその専門学校の友達は結婚しまして、何年前かな、5、6年前ぐらいですかねに結婚しまして、いや本町がいなかったらこの結婚はなかったねつって言ってもらったり、ね、まあ僕はそこに返す刀で、俺に足向けてねえんじゃねえぞみたいな感じで言ったりもしましたけども、はい、だからこう結構そういう人との出会いを結構大切に、していきたいなと思ってますし、実際僕が今サッカーの指導を子供たちとしている中で、僕もそういう存在でありたいなと、常々思いますね。で、そういうのを総合した時に僕の理想というかイメージというか、結構僕人生を映画に例えるというか見立てることが多くあって、で僕の理想は選手たちですよね、今小学生中学生とかの僕が教えてる選手たちの人生を一本の映画に例えた時に、もうキャスティングの中で名前もなくていい、名前もなくていいけど、どこかの描写で僕がいればいいなっていう風に、脇役でもいいから僕がその選手一人の人生という映画の中に映り込んでればいいな、一瞬でもいいなっていう風に思ってますけどね、はい。まあまあそんな感じでね、人との出会いをものすごくこう大切にしてたな、してたな昔、今はどうかなってちょっと振り返らされましたね。その新人のうちの会社に入ってきた方とおしゃべりしてた時に、ちょっと昔といえばこんなことをしっかりずっと思ってたな、今ちょっと忘れかけてたなっていう風なことをね思ったので、こういう場でねちょっとおしゃべりさせてもらいましたけどね、僕のこの人格形成バイト時代編というか、はい、なかなか僕のにとっての大切なアルバイトの時間でしたね。もちろん今のアルバイト先の店長もいい人ですし、はい、だからターニングポイントになる時期には必ずこうターニングポイントになる、なんていうの、ターニングポイントになるべくした人がいるんじゃないかなと思ってます、はい。だからまあこのねハンクララジオがターニングポイントになるってことはまあ考えにくいですけども、まあこういうのが新潟にいるよっていうぐらいで、はい、まあリスナーの方の人生を一本の映画になった時に登場人物で僕は出てこないですよ、きっと出てこないですけど、うん、まあこの1週間2週間ぐらいだったらちっとは出てくるから、この1週間2週間を映画にすればちょっとは出てくるかなと思いますけどもね、はい。で、先週ですね、福島の方に、福島県の方に僕のサッカーチームで、遠征に行ってきました、1泊2日で。で、その話をちょっとね、していきたいなと思います。そうなんですよ。福島県にね、遠征に行きまして。はい。まあ、なかなかのこう、脱皮感。脱皮感がね、ありましてね。まあまあ、去年も多分ちょうど1年ぐらい前の配信でも、福島に行った話が、あって、僕がチームとチームの、試合してる横を通り過ぎてた時のベンチのコーチの方が、ゴールさ守んねえとダメっぺよみたいな、コーチングをしてて、ちょっと受けたなっていう話をしてたんですけど、いやー、やっぱね、子供たちを連れていくと、まあ大変ですよ、正直。ね、宿舎への移動も、まあバス会社のバスの運転手さんが言ったんですけど、まあ荷物の忘れ物のチェックとか、 ね、宿舎が一番大変ですわ、ご飯食べさせなきゃいけない、お風呂入れなきゃいけない、その中でミーティングとかね、こうサッカーの授業しなきゃいけないとかいろいろあるんですけど、あの今回ですね、ちょっと難しい点が1点だけあって、僕遠征に初めて女の子の選手を連れてったんですよ。で今回の、合宿、遠征に関しては5年生と、4年生と3年生はちょっと選抜させてもらったんですけど、その中で4年生には女の子が2人で男の子が2人で、3年生の選抜された子も2人だから全部で14人ぐらいですかね。で遠征に行ってきたんですけど、やっぱこのお風呂の時間の女の子の対応がなかなか難しくて、はい、まあまあなんとか宿舎の方にちょっとこれから女の子をお風呂に入れさせたいんで、ちょっと時間をうまくこうタイミングを取ってもらえませんかとか、そういう風なのを宿舎の方とこう連携しながらうまいことやってたんですけど、でやっぱこうサッカーをしに行ってるんですけど、まあまあ子供たちにとっちゃもう大イベントですよ。サッカーの仲間とお泊まりしてサッカーするっていうのは。ね、そんな中でですね、やっぱ子供はもう邪気がないな、無邪気だな、可愛いなっていう思うエピソードが、あってですね、4年生の男の子2人と3年生の男の子2人。どこから説明しようかな。14人いる中で、8人5年生なんですよ。8人5年生、4年生4人、3年生2人。いいですか？で、部屋が3つあって、女の子の2人の部屋と、3年生の2人と4年生の2人の部屋と、残り5年生の8人の部屋っていう風に分かれてたんですけど、事件はですね、その3年生2人、4年生2人の部屋で起こったんですけども、まあ、宿舎に着いて、お風呂に入って洗濯して、ご飯を食べてミーティングをして、じゃあ、寝ましょうね。ここからですよ。はい。宿舎というのが、まあ、民宿みたいな、結構こう、古めかしい、結構、どう言ったらいいのかね、なんかこう、まあまあ、宿舎なんですけど、泊まるお部屋がですね、こう和室でですね、まあ、床の間もあって、掛け軸とかもあって、普通のお家の、なんて言うんですか、居間というか、なんかこう、おじいちゃん家、おばあちゃん家って、なんか畳の部屋みたいな、そんな感じなんですよ。そうすると掛け軸もあったり、もう本当にその、3年生4年生の部屋ですわですね、日本人形があるわけですよ。女の子のやつ、よくあるやつですよね。あとタヌキの剥製みたいなのとかね、4年生3年生はその部屋で寝なきゃいけないわけですよ。なんとなく想像つきます？この後の展開ね。まあお察しの通りでしょう、僕コーチ、僕を含めて3人で、同い年のコーチと、大学生のコーチ、まあ僕の教え子と3人で、帯同してたんですけど、10時過ぎぐらいですかね、トントンと、トントンコーチっつって、僕らのコーチの部屋にこうノックが、されるわけですよ。どうしたどうしたって言って言うと、その4年生の男の子と3年生の男の子1人ずつが来て、もうどうしても人形が怖くて寝れないと言っててですね、なんて可愛いんだと思って。でもその選手はですね、もう5年生に混じってゴリゴリに人を吹っ飛ばしていくような結構なやつなんですよまあ可愛いらしいやつなんですけど、まあサッカーに対しては結構ストイックでやれるんですけど、で、部屋に残った3年生1人と4年生1人は、まあ、ぐっすりなんですよ。もう、寝ててですね。まあ、お利口さんですよね。で、ね、どうしても寝れない。っていうんで、どうしようかなって思ったんですけど、ここは、サッカーの合宿だよ。それにも負けず、寝なきゃいけないっつって、もう追い返したんですよ。はい。まあ、そうすると、しばらくして、またトントンって来たんです。そうすると、さっきまで寝ていたはずの3年生と4年生が来たんですね。もう、お利口の2人ですよ。 オリコの二人が来てですね、あの、コーチ、もうあの二人がうるさくて寝れないって。一番最初、怖くて寝れないと言いに来た二人組がとてもうるさいと。まあ騒いでるわけですよ。ね、それで、あの、オリコの二人からクレームが来まして、それはもうダメだなっつって、うるさい、あの、ちゃんと寝なきゃダメだよっつって、明日も試合だからねっつって。で、終わったわけですよ。またしばらくしてですね、トントン、僕らのコーチの部屋に、ノックがされるわけで、また今度は騒がしかった二人が、僕らの部屋に来たわけですよ。トントン、コーチ、あの、寝ていたはずのお利口の一人、ね、K 君にしましょうか。まあ、イニシャルトークで K 君。K が布団の上で吐いた。戻した。っていう風な言い方をしてて、嘘、マジでやばい。まあ、僕らとしては、なかなかのトラブルですよ。なので、部屋に行ったらですね、まあ、お利口の二人は寝てるわけです。あれ、全然じゃん。全然、なんともないじゃん。って言ったらですね、その怖くて寝れなかったその4年生の子がですね、くそ、バレた。俺のシナリオでせっかくコーチをこの部屋まで連れてきたのに。もうね、一緒に寝る気満々だったんですよ。いやもうかわいい、もう。もうこの野郎って思いながら。いや、ほんとね。もうすぐバレる嘘ついてるところと、あの、一緒に寝ようっていうあのあたりは、なかなかやっぱね、こう、4年生とかになると、そんなもんなのかなと思いましたけど、いやー、なかなかのね、こう、ホクホク感のある一夜でしたね。はい。まあ、こう、3年生、4年生、まあ、10歳、9歳。やっぱ小学生のお子さんをお持ちの方はね、こういうのも、あの、お家では巻き起こらなくとも、こういう合宿とかね、こうスポーツを習わせてたり、こういろんな旅行先とかでも、ね、なかなかこう、まあ、要は非日常に、見え隠れする子供の可愛さ、無邪気さみたいなのを、味わえるのがこういうね、お泊まりみたいなのところがあるのかなと思いますけどもね。もう僕も10年近く子供を連れて合宿行ってますけど、これは初めてでしたね、かなり。なかなかこう、ためになる合宿になりました。はい。まあそんな感じで、今週も、やっていきたいなと思うんですけども、まあメールと、本町 FC とポッドマッチングと、立て続けにやっていけたらなと思います。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり。番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
それではメールを紹介していきたいなと思います。ふつおたというタイトルで、アマンです。本町はテレビの録画を見るのをやめたと言ってましたが、私は先日テレビを捨てました。もちろん買いませんよ。ということでありがとうございます。テレビの録画を見るのをやめた、ちょっと語弊がありますね。あの、テレビの録画をやめました。はい。だから今撮ってあるのは見ます。で、あの、ドラマとか続いてるのは、まだ撮ってます。なんで、こう、継続してね、こう、バラエティ番組をよく撮ってたんですけど、アメトーク、ゴッドタン、サマーズサマーズ、なんだろう、あと、なんだろうね、あと、トンネルズのおかげでしたとか、撮ってたんですけど、録画予約をやめてですね、はい。ね、まあ見るのは見て、見れてないか。見れてないですけど、まあ少しずつ見ようと思ってます。だからドラマ、コウノドリはね、まだ録画継続中で、まだコードブルーすらまだ見てないんですけどね。はい。そんな感じでね、テレビ捨てたんですね。 はい、処分費かかったでしょうね。はい、僕ゴミ屋さんなんでちょっとわかるんですけどね。はい、そんな感じですか。テレビを捨てたのか、勇気いるな。僕テレビ37インチのシャープのアクオスなんですけど、何年前でしょう、10年前ぐらいに買った時はね、15万しましたけどね。びっくりしました。で、地デジ移行期間中に買ったもんですから、めちゃくちゃ高くてですね。はい、今なんかもう37インチなんてもう5、6万で買えるでしょ、きっとね。えだからちょっとああと思ってますけどもね。はい、ありがとうございます。続きまして、裏技というタイトルでですね、本町さんお疲れ様です。赤犬丼です。ということで、赤犬丼さんありがとうございます。まだ日本にいられますね。11月だからね。映画年間100本の、まあいかがでしょうか。このままだと毎日2本以上見なければ達成できなさそうですね。そうなんですよ。全然見れてなくて。そんな無茶を、なんとかする裏技を考えてみました。ショートフィルムを映画1本とカウントしてみてみてはいかがでしょうか。横浜にはショートフィルム専門の映画館があるほど意外と侮れない面白さがあります。いくつかおすすめをあげますので見てみてください。まずはカーゴという映画、7分という短い映画ながら泣けるゾンビ映画として評価の高い作品です。へー。次に、少しテイストを変えて、ライトプレイスという短編、究極に几帳面な男の話で、ただのコメディかと思えば想像以上に深い話、深い作品ですと。あとは君の名はの新海誠監督の作品、琴の葉の庭は40分くらいの短い作品ですが、雨の描写と音楽の使い方が素晴らしく、ラストシーンは何度見ても鳥肌が立ちます。新海誠監督は他にも彼女と彼女の猫という5分くらいのショートフィルムも出しています。とまあいずれもサクッと見れるのでぜひ見てみてください。ショートフィルムを調べればいくつか見つかるので、今から100本も夢じゃない。それでは今後とも頑張ってください。カッコで実はもう一つ無理やりな裏技があるのですが、メールが長くなってきたので一旦分けて送りますということで、はい、ありがとうございます。なるほどですよね。7分とかを1本とカウントすれば、うん、面白いですね。でも琴の葉の庭はね、ちょっと見ました。はい、見たんでね。はい、で確かにね、今実際20数本見てますわ。で、あと、77、8本見れば多分終わると思うんですけど、これが配信される頃にはもう12月ギリギリ入ってないぐらいじゃないですか。うん。だから、だからね、1ヶ月の間に77、8本を見なきゃいけない計算になってくるんで、はい。で、そんな僕を助ける赤井のさんのもう一つのメール、裏技第2弾というタイトルで、本町さんお疲れ様です。赤犬丼です、今回長いので適当に切ってください。なんなら読まなくてもいいです、かっこ閉じ、ということで、はい、連続で年間、映画年間100本経過についてメールですいません。前回のメールで送ったショートフィルム見ていただけたでしょうか。もしショートフィルムを気に入っていただければ、もう一つ達成に向けたウルトラ C をお伝えしたくメールしました。本町さん、オムニバス映画ってわかりますか。簡単に言うと、あるテーマに沿って短編映画をいくつも集めて一つの作品として公開する映画です。この一つ一つの短編、これを一つの映画だと言い張れば、本町さんの映画100本計画に一気に達成できるのではと思い、いくつかおすすめを教えておきます。裏技としてでなくとも普通の面白い映画なので、気になったら見てみてください。まず一つ目、コーヒー&シガレッツ。コーヒーを飲み、タバコを吸いながら、一つのテーブルから一度も場面転換せずに繰り広げられる会話劇。白黒の映像で雰囲気だけで引き込む映画11編。なるほど。もう一つ、ナイト・オン・ザ・プラネット。世界中のタクシーである晩に起きた奇妙な物語5編。パリ・ジュ・テーム。 愛をテーマにパリの街で18人の監督が撮った18本の短編映画集、有名監督も多数参加18編、ニューヨークアイラブユー、パリジュテームの続編、今度はニューヨークで11人の監督が参加した10編の短編映画、ナタリー・ポートマンなどのハリウッドスターが出演するほか、日本からも岩井俊二監督が参加する10編。ジャムフィルムズ。日本のオムニバス映画3作出ていて、明確なテーマはないものの、有名監督が撮った短編映画をいっぱい見れます。ミスチルのファスナーをテーマにしたものや、ラーメンズのコントをそのまま映画にしたようなものなんかもあります。3作合わせて18編。ここまで全部足して62編。あれ？もう達成間近では？それでは引き続き頑張ってください。またメールします。ということでありがとうございます。全部で62本映画見る計算になる？これ。すごいね、これ。ただ僕やっぱ気になったのは、このジャムフィルムズのミスチルのファスナーをテーマにしたもの。これはちょっと見たい。結構好きなんですよ、ミスチルのファスナーっていう歌が。はい。まあ、聞いてみてもらえれば、なんとなくわかるかなと思うんですけど、こう、自分と恋人の関係をこう、自分が仮面ライダーやウルトラマンの、着ぐるみみたいなのを着て、こう、本当の自分を出せてるのか出せてないのか、ないのかみたいな、そんな感じの歌です。ちょっと、最近聞いてないからわかんないけど。すごいっすね。こんな裏技があるなんて。ありがとうございます。ただね、赤いのどんさん、僕の性格上、僕の性格をご存知であれば、あれですけど、僕はですね、裏技というものがね、なかなか受け入れづらい性格をしてまして、はい。だから、チートみたいなのも、ちょっと敬遠するんですよ。はい。なのでね、このね、オムニバス映画は、使いません使いません。ただ、ジャムフィルムズはちょっと見たいと思いました。本当に。うん。あと、ニューヨークアイラブユー、岩井俊二監督のやつもはちょっと見たいっすね。いや、でもやっぱ、ショートフィルムって、こう、テレビとかで、テレビ見てても、なんか、ショートフィルムって、あんまりこう、なんて言うんですか？そういう映画館とかの、映画館とか、テレビで、地上波で流れてる映画だけを見てたりすると、ショートフィルムっていう、まあ、文化みたいなのが、こう、一般には入ってこないのかな？なんかこう、知る人ぞ知るみたいな気がしてて、僕は。なので、こういうのもあるんだなっていうのがちょっと勉強になりましたね。はい。だからね、このね、裏技を使わずとも、頑張りますよ。ただ、そうやって裏技なんか受け入れづらいっつってっと、100本は達成できませんけどね、きっと。この作戦めちゃくちゃいいと思いますけど、なんかこう、ウルトラしすぎて、やっぱね、なんていうんですか、生真面目なんですかね、僕も。なんかこう、常に成功法でありたいみたいな、風な性格がちょっと邪魔しますね、この作戦は。はい。いや、でも赤色さんありがとうございます。すげえ長い文章書いてくれて、いやー、これね、長いので読まなくていいですとか書いてありますけど、そんなことはできませんよ。はい。いや、本当ありがとうございます。だから、リスナーの方もこのオムニバス映画っていうのを知らない方も多分多かったんじゃないかなって思ってて、はい。なかなかね、こう、いいですね、こう。だから、ショートフィルムだから、短くて簡単とかっていうわけでもなさそうなんですよね。なんか、これを読んでると、メールを読んでると。なんかそれでもちゃんと監督さんとかが伝えたい何かこうメッセージみたいなのが短いながらもあるんじゃないかなと。だから別に長ければいいってもんじゃないってことですよね。つまり映画って。その監督が表現したい何かを表現した結果、 短くなったとか長くなったとかっていう話なのかなってちょっと思いますけどもね。はい。そうなるとショートフィルムを作るのも、作るのは短けりゃいいってもんじゃないのか。やっぱ表現したい何かがなきゃなのか。だから映画を作るってこともできんのかなと思って。な、あの僕の友人には劇団がいますから、ショートフィルムみたいなのちょっと提案してみましょうかね。聞いてるかな？これこの配信聞いてればなんかちょっとやりませんか？劇団アスクさん、はい。ということで、メールは以上です。本当に赤いヌドンさん、アマンさん、ありがとうございました。続きまして、スイートポットマッチングのコーナーです。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ。番組は赤羽のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
スイートポートマッチング、スイートポートマッチング、スイートポートマッチング。はい、スイートポートマッチングのコーナー始めていきたいと思います。スイートポートマッチング、このコーナーはですね、次戦他戦問わず、リスナーの方から、ポッドキャストの、紹介を、していこうというコーナーでございます。はい。ね、本日もですね、嬉しいことに、推薦が、多選だか。推薦が来てますので、紹介したいと思います。アマンです。やっちゃえラジオを推薦します。倉橋さんの歌がいいんです。ということで、ありがとうございます。ね、やっちゃえラジオ、最新回何だったかな？なんか、学園祭の話のやつを聞かせていただきました。なんか、すげえ仲良しの感じで、いいと思いますよ。はい。やっぱりこう、二人喋りに飢えている僕としては、とてもこう、微笑ましく、はい。聞かせていただきましたけども、なんか、ね、やっちゃったぜ、日産みたいな感じの。なんか、矢沢永吉のね、やっちゃえ日産から、ラジオタイトルを取ってるような、ことをほのめかしてたんですけど、まあ、まさに、やったっちゃぜ、やっちゃったぜ、やっちゃったぜを、やったっちゃぜ、みたいになりましたけどね。やっちゃったぜ、日産っていう状態になってますけどもね。はい。まあ、頑張っていただきたいですね。はい。多分、僕よりお若いお二人なのかなと思いますけども。はい。ちょっとね、この、倉橋さんの歌はね、こう、聞けてないんですけどもね。これからね、機会があればね、聞いていきたいなと思いますけどもね。はい。まあまあ、そんな中で、僕が最近、ポッドキャスト聞いてて面白かったのがですね、タクラミボーイズの、タクラミボーイズの、セフレの回、セフレの話があって、久しぶりに声出して笑いましたね、サイレンサー。サイレンサーはちょっと面白かったですね。でね、この、何が面白かったかって、このね、セフレとかそういう下ネタを、何の躊躇もなく喋れてる感じが、躊躇はちょっとはしてたけど、赤裸々にね、赤裸々に喋ってんのが、なんかすごいなぁと思ってて、僕ね、下ネタ苦手なんですよ、喋るの。恥ずかしくて。はい。だから、なんかすげえなと思いました。なんかお酒の席とか、こう、顔を合わせて喋ってる分には、下ネタ言えますけど、なるべく言わないですし、はい。言わないですし、まあ、聞くのは聞いたりね。まあ、お酒の席でぐらいかな、直接喋るのは、全然シラフだとそういう話はあんましないですね。まあ、その、話す相手の、なんかこう、特徴をつかみながらこう話を振るんで、サッカー好きなやつにはサッカーの話するし、お笑いの話が好きな人にはお笑いの話をするし、ね、こう、それこそ アダルトビデオが好きな人にはアダルトビデオの話しますし、まあ、そういう風にねやってるんですけど、ラジオでこのポッドキャストでね、そういう話をするっていうのはなかなかこう僕はもうできないなと思ってちょっとね思いましたけどね、はい、久しぶりに声出して笑いましたね、はい、面白かったですね、はい、だから慎吾さんとハムさんの関係性もいいのかなと思いましたけどもね、はい、そんな感じでしょうかね、はい、ということでね、スイートポットマッチング、引き続きお便りをお待ちしております、はい、なんかこうこんなこの番組のこの回聞いてほしいみたいなのとかあったらねいいですけどね、はい、ということで、スイートポットマッチングのコーナー短くなりましたが終わりにしたいと思います。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。本マッチ FC。 このコーナーはですね、私本マッチが大好きなサッカーについて話するコーナーです。よろしくお願いします。そうですね、サッカーに詳しくない人にも、簡単に説明するとすれば、日本の、埼玉県の浦和レッズというチームがですね、今年の ACL アジアチャンピオンズリーグという大会に、出場しまして、見事優勝をつかみ取るという、何年ぶり、9年ぶりとかってなったかな、ガンバ大阪以来って感じで、いやーすごいですね、はい。だからね、ケンハドウさんなんていうね素晴らしいサポーターがいるチームは強いですね、はい。まああのなんだっけ、あの人、政治家の人、女の人、あのうっせえ人、なんだっけ、上西なんとか議員がね、あの広島艦隊に新潟なんとかつって言ってましたけどね、要はサンフレッチェ広島の選手を引っ張ってきて新潟の選手を引っ張ってきて勝ち取ったんじゃねえかみたいなこと言ってますけどね、それでもレッズだから今はっていう、なんか別に俺は関係ないと思ってますけど、まあ、ただやっぱりこう J リーグを戦いながら、アジアチャンピオンズリーグという、日本でもやるし、アジアのねサウジアラビアとか、韓国、中国、あとカタールとかもいっぱいいるのかな、イランとか、だからそういう戦い、年間通しての試合数が多い中で、やっぱりこうバランス取りながらやるのってすごいなと思ってて。まあ、浦和が、今、J リーグ優勝争いとかじゃないですよね。結構中位に位置してるんじゃないかなと思ってるんですけど、やっぱその中でもアジアチャンピオンになるっていうのは、ものすごいいいことかなと思いますし。でね、来年の、トヨタカップ違うか、世界クラブワールドカップの出場を決めるという感じになりましたかね、はい。でこうさっきの話で言うと、広島のね選手、元広島の選手が大勢いるわけですよ、キーパーの西川周作、牧野、森脇、柏木、あとそんなところまあ別にいいと思うけど、その中でも僕がやっぱ評価したいのは興梠慎三選手なんですよ。ね、なんか優勝した後のなんか浦和の街に出てきて、なんか人にねいっぱいお酒おごったみたいな話出てましたけど、 興梠選手ね、俺代表でもいいと思ってて今も、うん、僕多分同い年なんですよ、興梠晋三選手と。なのでちょっと個人的にも応援したいんで、やっぱね、こうサッカーわかんない人のために説明すると、やっぱそういう攻撃の、要はオーケストラで言うと、あのコンダクターがいるじゃないですか、指揮者が、指揮者があのいて、こう音を奏でるんですけど、指揮者っていうのがサッカーで言うと要は司令塔みたいなところですよね。あの日本代表で言うと今はいないけど、あの清武とかね、古くは遠藤康人とか、そういうのがコンダクターですよね。で、あの興梠晋三選手っていうのがその浦和レッズの中で、例えるのであれば、コンダクターが柏木陽介なんですよ。で、コンマスっていうコンサートマスター、あの要は一番その楽器演奏する人の中で一番なんか指揮者に近い人がいるんですよ。コンマス、コンサートマスター、オーケストラのなんかこう、要はバイオリンの第一バイオリンみたいな人。あの、のだめとか見て。のだめとかさ、あと、のだめ見て。のだめ見た時の、あの、水川あさみとか、エータとかのポイントですよ。そういう役割を担ってるんじゃないかなと思ってて。で、興梠の、しかもまた点も取れるし、実はゲームメイクも実は上手くて。で、特に速度のある選手ではないんですけど、ものすごいタイミングが良かったり、この時間を味方につけてる瞬間が結構あって、相手の背後を取って、実は背後を取ったんだけど開いてたとか、あの、プルアウェイがものすごく上手で、プルアウェイっていうのが、こう、広がりながらみたいな。広がりながら、どうしよう、プルアウェイを言葉で説明するのが難しい。オフサイドにならないように開く、違うな。近くの、あの、サッカー詳しい人にプルアウェイって何って聞いてもらえますか。プルアウェイがめちゃくちゃ上手くて、古くは、あの、柳沢敦みたいな感じでしょうかね。柳沢もプルアウェイめちゃくちゃうまい。で、今で言うとそうですね、柿谷陽一郎がうまいですね、プルアウェイね。はい。そんな、なんか、興梠晋三選手、俺も代表でいいと思うんだけどな、大迫とツートップ見たいわ。大迫とのツートップなんかめちゃくちゃ相性いいと思うんですけどね、僕は。まあ、そんな風に思ってますけどね。はい。で、浦和レッズがね、こう、ACL を優勝した、そんな中で、我が町アルビレックス新潟はね、無事に降格ということね。あの、あまりにも、こう、望み薄すぎて、あの、降格したことを、もう結構早い段階から、降格間違いないっていうのを実感してるのか、あんまり騒ぎにならないっていう。ね、そんな感じですけどね。はい。まあまあ、日本のサッカーもね、少しずつレベルが上がってくればいいなと、思っていますよ。はい。ということでね、本町 FC、浦和レッズの優勝と、アルビ降格の、訃報を。その、遠征行った時にも、県外からのチームなんで僕らは、福島の大会に新潟県から来るんで、新潟、山形、富山じゃない。結局、福島県と、僕ら新潟県と、山形県と、栃木県の、4県のチームがいたんですよ。で、県外の参加するチームの挨拶みたいなのが、飲み会みたいな、懇親会みたいなのがあって、本日、お招きしてもらってありがとうございますっていう話をしながら、アルビレックス新潟がね、無事、J2 に降格ということでね、福島ユナイテッドさん、モンテディオ山形さん、ね、栃木 FC さんでね、この J リーグの底辺をしっかり支えていこうかなという次第で頑張っていきましょうってね、ドカン受けてましたけどね。はい。 だ福島ユナイテッド、いわきもそうだし、山形もそうだし、やっぱりこう、J リーグの J1 があって、J2、J3、JFL と、あった、そういうサッカー選手をこう逃がさないというか、もう J1 じゃなきゃ意味ないみたいな状態になりつつあったと思うんですけど、J2、J3 も、こうサッカー選手としてのプライドみたいなのを保てる、今日本サッカーになってると思うんですよ。確かにこう、選手として生きていくっていうのはものすごい労力と時間がかかりますし、ね、契約されなきゃただの人ですからね。はい。だからこう、たまにね、こうニュージーランドでプロやってますとかね、僕も知り合いにタイでやってたり、モンゴルでやってたり、プロサッカー選手はいますけど、でもやっぱなんかこう、プロである、J リーガーであるっていうことのプライドがかなり保ってってるというか、かなりいい方向に向いてるのかなとちょっと僕個人では思ってますけどもね。まあ下を見ればキリがないって言ったらそれまでなんですけど、まあまたこのね、ワールドカップに向けて、みんな一生懸命頑張ってますよ、ボールテポってね。はい。ということで、本マッチ FC 終わりでーす。ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングでございます。最後までお聞きいただいてありがとうございました。エンディングね、なんか喋ることを、このエンディングに喋ることを考える時間がエンディングの時間の倍以上あるっていう状況でですね。はい。どうしたものかなと思って。まあ、12月になりますからね。皆さんこうクリスマスムードの中、お仕事もね、こう佳境になってくる人も多いのではないかなと思いますしね。学生の方たちは、受験勉強に、受験勉強に？学生みんなが受験勉強するわけじゃないか。まあね、受験生の皆さんはね、こうラストスパートっていうところなのかな。あんまり受験勉強したことないからちょっとごめんなさいですけど、まあそういう、お仕事をする忙しい人たち、勉強で大変な学生の皆さん、ね、いろんな人がいますけどもね、皆さんこう頑張っていこうぜっていうことでね、無理しないように風邪ひかないようにしようぜっていうことでね、やっていけたらなと思います。いやー、まあほんと喋ることない。どうしよう。年末ね。あの、なんか、ちょっと前に12月なんかちょっと特別なことやりてとか言ってたけど、無理です。ちょっと無理ですね。ちょっといろいろやらなきゃいけないことがいろいろあって、はい。今日たまたまオフなんで、こうやって、タイヤ交換したり、ラジオ撮ったり、で、なんかこう、車の保険の書類を書いたりね、ちょっといろいろ、めんどくさいことばっかり。ラーメン屋さんも行きたいしね。あと、ゲームもしたいしね。まあ、新企画を考えてる展望を少しお話しすると、今僕、ドラゴンクエスト11を一生懸命頑張ってるんですよ。今ちょうどね、魔王がね、ドガーンって出てきて、主人公がね、魚になってですね、魚から人間にまた元通りになってですね、なんかこう、昔の敵とこうね、今、結託してね、あの、昔の敵がいるんですけど、そいつなんかいいやつになってて、元からいいやつなんですけど、そいつと一生懸命、今一緒になって、あの、魔王を倒そうぜっていう感じのところです。レベルは33ぐらい。はい。そんなところなんですけど。で、それを終わらした後、あの、サッカーゲームをね、買おうと思ってるんですよ。FIFA18 ってやつを。買おうと思ってて。で、そこには、あの、選手一人を育てる モードがあるんですよ。ウイニングイレブンでいうファンタジスタモードみたいな、あ、ビカムアレジェンドかな今っていうのがあって、それをちょっとね、本マッチを作って本マッチの成長をお話ししていくっていう、ただただ僕のゲーム日記みたいなことをやろうかなと思ってますけどね。はい、誰が楽しんだっていう話なんですけど、でもなんかこのポッドキャストを始めて2月になる3月ぐらいだから、もう1年半以上やってる中で毎週こうやって配信してると結構ね、日記的な感じになってて、結構この1週間あることないことをこうポンポンポンポン喋ってると日記的に振り返れることがあってですね、で1年前どんなだったかなみたいな話が思い出せたりするんですよ。なんか本当ブログですよ、要は音声ブログじゃないですか、要は。だからなんかいいんですよ、そうやって日記、日記です。僕の日記です。みんな、リスナーの皆さんが僕の日記を覗いてるような感じですよ。はい。で、メールくれるっていうことは、その日記に丸くれて、ちょっと返信、シャシャシャシャって赤ペンで書いてくれる先生みたいな、そんな感じですかね。だから、僕も頑張って日記をつけるし、リスナーの皆さんもこう丸つけて、コメントくれて、要はメールくれて、こう、お互いにこう成長していければなと。ただただこう時間を過ぎてこう配信するんじゃなくって、うん、そう切に願いますよ、なんつってね、こう常々メールくださいみたいななってますけどはい、番組のアドレスはですね、 hankura.h2u@gmail.com です。多分どっかのジングルでまた僕が言ってますけどね。はい、ということでね、こんな感じで11月最後の配信でしょうか、終わりにしていきたいなと思います。また会いましょう。さよなら、バイバイ。